本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、マタイの福音書1章18節から21節。マタイの福音書1章18節から21節です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。それではこの箇所より、マリアの胎と十字架の釘と題して、マーク先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。ちょっと早いですけど、メリークリスマス。はい、今日は、クリスマスメッセージですね。一言お祈りします。あ、ごめんなさい。If you need an English manuscript, feel free to use the, QR code up front, or there are also English manuscripts at the back of apartment 104. はい、お祈りします。愛する天のお父様、このクリスマス礼拝を迎えることができて、心から感謝します。何年も何年も、クリスチャンは、この、クリスマスを祝っています。なんで私たちは祝っているのか、何のためにイエス様が来たかということを、忘れがちですけれども、どうか神様、あなたの御言葉を通してそれを思い出すことができますように。どうか神様、私の口を清めてください。あなたが語られたいメッセージを私が語ることができますように。そして、私たちの心を整えてください。障害物になるもの、茨、御言葉を、抑えるようなものを全部、取り去ってください。あなたの御言葉を受け入れ、それを信じ、そしてそれに従うことができますように。今日も助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい。いつも子供たちに聞いてますけれども、今日も聞きます。毎週、最近ですけれど、毎週唱える使徒信条、知ってますか？使徒信条。で、使徒信条の、主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれっていう言葉、覚えてますか？覚えてる子供たちもいるかもしれません。この意味っていうのは、イエス様が、お父さんの力ではなく、神様の何だろう、特別なスーパーパワーによって、お母さん、マリアのお腹に宿って、奇跡的に生まれたっていう、そういうふうに、そういう意味なんですね。奇跡的に生まれたっていうことですね。で、何百年もキリスト教は、クリスチャンはそれを信じてるんですよ。で、牧師である私もなんですけれども、正直に言うと、ちょっと不思議にいつも思ってるんですね。なんで、いろいろね、十字架にかかったこととか復活とかいろいろ分かるんですけれども、なんでこんなに大げさなことをしたんだろうっていう、なんでこういう生まれ方になったんだろう、そこまでする必要があるのかっていうことを正直思うときあります。でも、これを忘れないでください。このような誕生がなかったら、イエス様は、私たちの罪のために十字架で死ぬことができないことですね。こういうふうに生まれなかったら、私たちのためにイエス様は十字架で死ぬことができないと。なんででしょうか。はい。聖書は、私たちが神様に負ってる罪を、ものすごい借金として例えています。ある例え話で、計算すると、大体4800億円ぐらいの、借金である。一人一人、それぐらいの。で、わかんないですよね。で、ちょっと調べてみました。子供たち、私、ポテチ好きなんですけれども、スーパーで、カルビーっていう、ポテチ見たことありますかって。その会社が約4000億円ぐらいなんですね。日本の全国のポテチを、カルビーのポテチを売ってる会社が4000億円なんですけれども、それぐらいの借金、プラス800円のお釣りがあるんですけれども、それぐらい一人一人の、借金があるんですね。これが私たちの負い目、罪、借金です。で、もし、この、ね、膨大な借金を見て、ある人が、あなたの代わりに借金を償いますよって言いました。 おおって、あ、感謝だって。で、その人に、私がこう聞きます。あなたは借金がない人ですかって言ったら、いや、同じぐらい借金を持ってますよっていう。そういうふうに言ったら、どう思いますか？いや、全然助けになってませんっていう、皆さん思いますよね。借金ある人が少ないのかなって、皆さん思いますよね。当然のことです。借金のない人しか、私たちの借金を償うことができない。算数知ってる人はもうそれしか言えないですね。ですから神様は罪のない借金のない人間としてイエス様をこの世に送られました。で、そのように処女降誕という奇跡で生まれなかったら、イエス様はそもそも私たちの罪のために死んで償うことができないっていうことなんです。これが私たちがそのクリスマスをお祝いする最も大きな大事な理由です。皆さんの中には今日は、初めて教会来る方もいらっしゃるかもしれません。聖書に慣れ親しんでいるという方もいらっしゃると思いますが、クリスマスはクリスチャンにとっても信じがたいことなんですよ。信じがたいことです。ですからご安心ください。それを、そのなんで信じがたいのか、それを今日見ていきたいと思います。3つのポイントを見ていきたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目、クリスマスは処女降誕についてのお話です。あ、そりゃそうですよねってもう皆さん思いますけれども、これを覚えているときたいです。これはクリスチャンが信じる真理の中でもスキャンダルなんですよ。スキャンダラスで都合の悪い超自然的な歴史的な事実です。覚えてください。21世紀の日本では、クリスマスについていろんなイメージがあると思います。しかし、スキャンダルスなイメージはあんまりないと思います。受け入れがたかったり、信じがたいというイメージも薄いと思います。むしろクリスチャンではない人にとっては、クリスマスは教会のイベントの中で一番参加しやすいイベントですよね。この前のキッズイベント、多くの子供たち来ました。しかし、聖書の記述を読んでみると、この箇所はもうかなりインパクトのある場面だと思います。もうただ読みますね。先ほど読みました。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者したくなかったので、密かに離縁しようと思ったと。皆さん、普通に考えてください。あ、私、幼稚園でこういう話をしたいですって言ったら、え、どこまで言うんですかって、俺全部ですって言ったら、おおっとっとっとっとっと、みんな思いますよね。これを今の日本の小学生説明するのは難しいですよね。一緒になるって何ですかって言ったら、なるほど、ってなりますよね。ちょっと恥ずかしくなりますよね。しかし、一人の男性と一人の女性がまだ結婚していなくて、一つにもなっていないときに、神様の聖霊によって処女マリアが奇跡的に身ごもるという出来事が、100%ピュアな純粋なクリスマスです。そしてクリスチャンは、クリスマスを単なる神話、例え話、いい絵本みたいな、そういうふうに信じていません。クリスチャンは、徳川家康は1534年に、私知らなかったんですよ、愛知県で生まれたという歴史的に事実と同じように、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたって同じぐらい信じてるんですよ。キリスト教はライフスタイルではないんです。キリスト教はいい道徳ではないんです。キリスト教は歴史的な事実から始まります。長年クリスチャンとして歩んでいる方は、これは当然のこととして信じているのですが、これがどれほど信じがたいことなのかを、今日の説教の大半、それを皆さんにまた思い出させたいと思っています。確認したいと思います。まず1点目ですね。旧約聖書を信じているユダヤ人は、この事実を全面的に否定しています。マリアの婚約者であるヨセフは、マリアを心から愛していましたが、マリアの言い訳、言い分を聞きませんでした。それゆえ、 ここに書いて、聖書に書いてあるように、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思ったんです。イエス様が大人になっても、イエス様に反対していた、立法学者も、いや、私たちは淫らな行為によって生まれたものではありませんって言うんですよ。私たちには一人の父、神がいますっていう。イエス様が姦淫のもとで生まれたものだと示唆してるんですよ。いや、あなたはお父さん知らないよねって。イエス様が預言者として故郷に戻り、聖書について教えられた時、いや、この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なんだろう。この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるのではないかと。で、ここの普通ならヨセフの子って言うんですよ。ここマリアの子なんですね。ここでもイエス様が不自然な方法で埋められたことを示唆しています。で、5世紀から7世紀に書かれたユダヤ教ですよね。ユダヤ教のタルムードにもマリアが淫らな女であること、そしてイエス様が父親知らないということをほのめかしてるんですね。ですから当時のユダヤ人にとっては処女降誕はとんでもないスキャンダルです。じゃあそれではイスラム教徒はどうでしょうか。イスラム信徒ですね。今日イスラムの話ですが、します。イスラム教徒は実は処女降誕を信じているんです。歴史的な事実として受け入れている。しかし彼らにとってはイエス様はただの預言者なんですね。なぜかというと、もしイエス様が神の子として生まれたとするなら、ちょっとね、生々しい話になりますけれども、神様が人間と性交渉したというとんでもない冒涜になる。ですから、イスラムはこういうふうに教えるからなんですね。これ、コーランっていうイスラムの聖書みたいなものなんですけど、コーラン引用しますね。彼ら、クリスチャンらは言った。慈悲あまねきお方、アッラーは御子を設けられた。あなた方は確かにとんでもない悪事をしてかしたものだ。主天はそれゆえにバラバラに割れんばかり、また地面は裂けんばかり、そして山々は崩れ落ちるばかりである。彼らが慈悲あまねきお方アッラーに御子があるなどとしたために、あまねきお方アッラーが御子を設けるなどということはありえないことなのだ。このように考えれば、もう本当にその通りだと思います。神の子が処女マリアから生まれたということは、イスラム教徒にとってはもうとんでもない冒涜なんです。それやコーランによると、正当なクリスチャン、使徒信条を信じるクリスチャンは天国へ入ることはできませんと主張するんですね。しかし、一神教のユダヤ人とイスラム教徒だけではありません。科学の発展や聖書の批評学の発展によって、19世紀から20世紀のクリスチャンにとって処女降誕は信じづらくなりました。1920年代にアメリカのクリスチャンの間で、ファンダメンタリズム、根本主義とモダニズム、近代主義の論争がありましたと。で、根本主義のクリスチャンは、そのまま聖書を信じる人たち、使徒信条をそのまま信じている人たちでしたが、近代主義、モダニズムのクリスチャンは、聖書の一部を、文字通りに読めますけれども、大半は文字通りに読めない、で、そういうクリスチャンがいました。今もいます。で、聖書の中で信じられない教理の代表として、よく引用されていたのが、今日のクリスマスの話です。処女降誕でした。近代主義の長老派ですよ、長老派の牧師は、1922年の有名な説教でこういう考え方を、代表しています。ちょっと私、彼の言ってることをまとめてみました。こういうことです。主イエス・キリストの処女降誕という議論の尽きない厄介な問題から始めましょう。ここにこの生物学的奇跡を歴史的事実として受け入れるべきだと主張し、主のようなお方がこの世に来るには他に方法はなかったと論じるファンダメンタリストがいます。しかし福音派教会の中にも彼らと並んで同じように忠実で敬虔な人々がいます。 彼らは処女降誕は歴史的事実としては受け入れられないと言います。なぜなら古代世界はブッダからプラトンに至るまで偉大な創始者たちとの優れた特質を崇拝する際、奇跡的な誕生という言葉で信仰を表す、あ、表現、あ、信仰を表現するのが一般的だったからですと。このように考えているクリスチャンたちは、最初の弟子たちが抱いた確信が、現代の私たちの知性では受け入れてがたい生物学的な奇跡という言葉で表現されたと信じています。特にキリストの神的意味について、神的に意味について教会の考え方に最も貢献したパウロとヨハネの2人が処女降誕について微塵も言及していないことを踏まえればなおさらですと。そしていろいろ書くんですけどね。ですからこのフォズディック牧師の考えですけれども、21世紀に至っても文字通りには処女降誕を信じていないクリスチャンは多いと思います。なぜなら処女降誕は科学的に非常に都合の悪い事実です。ですから、一神教のユダヤ教、イスラム教の信者、そして近代的クリスチャンが処女降誕を信じるのは難しいと思うなら、最後ですね、無神論者の21世紀の生物学者のすごく有名なリチャード・ドーキンス博士がもちろん、処女降誕をバカにすることはもうなおさらのことです。元イスラム教徒でもあり、ドーキンス博士ではないんですけれども、元イスラム教徒でもあり、長年無神論者として活動していたソマリア生まれの著名な評論家アイアン・ヒルシー・アリ、アリ氏が突然クリスチャンになったんですね。で、ドーキンズ博士の友人だったんですけれども、突然、クリスチャンになって、ドーキンズ博士と、アリ氏のその、なんでしょう、会話が、YouTube にありますけれども、それを、見れば分かるんですけれども、その時にドーキンズ博士は感情的にこう訴えたんですね。あなたはキリスト教の教義、例えばイエスの新生や復活、そして彼が処女から生まれたことを本当に信じてるのか？クリスチャンはこう信じているんだろう？現在は聖域とっては伝わる。イエスは聖域によって宿ったわけではない。だから彼は罪がない。彼の母マリアもまた罪から解放されている必要があった。だから彼女も無限在の宿りを経たわけだ。これは全て明白のナンセンスだ。全くくだらない神学的なでたらめ。でたらめだ。聖誕劇を毎年見て、クリスマスキャロルを歌って、長年クリスチャンを祝ってる者として、こういう表現を聞いてショックですね。だからこれが本当の 反応なんですよ。私たちは毎年これを読んで、こういうふうに、あれって思わないといけないんですね。クリスマスは処女降誕についてなんです。これはクリスチャンが信じる真理の中でもスキャンダルなんです。スキャンダラスで都合の悪い超自然的な歴史的事実なんです。なんですけれども、大変皮肉なことに、クリスマスの出来事がどの宗教においても、どの哲学においても、非常に都合の悪い事実であるからこそ、人間が作った事実であれば非常に可能性低いじゃないですか。この話は人間が作った伝説、あるいは神話ではないと確実に言えるのかなと思います。ですからクリスマスの処女降誕には2択しかないと思うんですよ。ドーキンズ博士が言うように、もう神学的なデタラメなのか、聖書が言っている歴史的事実なのか、それだけです。私はドーキンズ博士の感情的な訴えに対するクリスチャン成り立て、もうほやほやのアリ氏のシンプルな回答がもう大好きなんですね。すごく冷静に、ニコニコしながら、いや、私は信じることを選んでいます。もしあなたが私たちよりもはるかに 強力な何か、他のすべてを引き起こした何かが存在するかもしれないという教えに至ったのなら、イエスの死から復活のようなものや、これら他の奇跡、すなわちイエスが諸女から生まれたことなどとは、そのより偉大な存在にとって、大した問題ではありません。クールに回答したんですね。ですから、クリスマス礼拝を行って、諸女降誕を信じていることを確認することは、私たちが人間と宇宙の力よりもはるかに強力な存在を信じている、そこに信仰を置いているっていうことを確認するときなんですね。で、逆を言うと、私はそれを信じていないっていうのであれば、それも信仰じゃないですか？それを科学的に証明できますか？そういう存在がいないっていう。ですから、どっちの信仰を選ぶかっていうことになると思います。それを考えて、じゃあ2つ目のポイントですね。2つ目のポイント。クリスマスの諸女降誕は、罪という深刻かつ致命的な問題に値する壮大で決定的な解決策なのですと。クリスマスの諸女降誕の、意味に入る前に、何のためにこれがあるかをやはり確認しないといけません。例えば、一見、心臓切開手術、聞いたことありますか？ここを切って開く 手術。そういうような手術はもうかなり大掛かりな手術だと思います。この会社の中でそういう手術に関わって看護師もいるんで、ぜひ聞いてみてください。どういう手術なのか。その手術の詳細を聞くと、皆さんは絶対、なんでそんなに大掛かりな手術が必要なんですかって皆さん思うと思います。だけど、もしお医者さんが、いや、これほど大掛かりの手術が必要なのは、この方の心臓の機能を取り戻し、この方の命をつなぐための唯一の手段だからです。他に手段がないんですって言ったら、じゃあお願いしますって皆さん言うと思います。イエス様が諸女によってお生まれになった理由は、あるいは目的は、この聖書箇所に書いてあります。マリアは女の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと。イエスっていう名前は、彼は救うっていう語源から来てるんですね。ですから、この赤ん坊のイエス様が神の民を罪からお救いになるために、このような形でお生まれになったと、神様の使い、天使が説明されています。つまり、クリスマスの諸女降誕は、罪という深刻かつ致命的な問題から私たちを救い出すためなんですね。だから皆さん、罪という言葉を聞くといろんなイメージがあると思うんですね。で、聖書から見る罪の定義を紹介したいと思うんです。思います。まず聖書では、罪というのは私たちの心、私たちの魂がちゃんと機能していない、死に至る病気であるというふうに描かれています。この前、私の友人と、罪の話してたんですけれども、こういう例えを使いました。私、この前、人間ドックやったんですけれども、ああ、マークさんって言って、BMI 高めですね、みたいな。罪っていうのはそういうもんじゃないです。わ かりますか？ああ、罪あるんですね。ああ、BMI 高めですね、みたいな、そういうものではないです。マークさん、あなたはステージ4の肺がんです。それが罪です。BMI 高めでではない、そういう問題ではないです。私たちにはステージ4の肺がんがあります。それぐらい深刻な病気があるということです。私たちの心は神様を愛するため、人を愛するために与えられているのですが、罪という心の病気によって、私たちは常に自己中心になってしまい、誠の神様に敵対し、隣人を傷つけてしまうように振る舞います。これはある一定の人だけの話ではありません。神様は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、皆ですよ、皆、いつも悪に傾くのをご覧になったと聖書は書いてあります。人類の歴史、また私たちの人生や周りの人々の振る舞いを見れば、これは簡単に確認できると思います。 ある人たちは科学と技術の発展、経済的な発展、民主主義と人権主義の拡散によって人間はより良くなっており、世界平和が手に届くほどであると信じていました。で、1989年、私、まあ、89年に共産主義を象徴するベルリンの壁が崩れ落ちました。で、世界中がこれで人類の大きな進化、イデオロジーの戦いは終わりだと感じたらしいです。で、その希望を具現化したのが、これ本当に、これ事実です。1992年にベストセラーになった本があるんですけれども、日系アメリカ人のフランシス・福山の本がこういう題名なんですよ。歴史の終わり。いい意味で歴史の終わりなんですよ。あ、もう私たちも発展しすぎて、もうこれがもうユートピアに至るんだっていう、そういう本を書いたんですよ、92年に。多くの人々がこの、ね、冷戦の勝利によって、もはや対立のないユートピアが訪れると確信して、もう宗教はいらない、私たちは宗教は絶望した、グローバル化、民主主義、経済発展急激に発展すると大いな時代を期待してた時期らしいです。しかし、私たちはこの希望をどう、今、2025年にどう捉えるべきでしょうか。21世紀に入って25年が経過しましたが、その希望は幻想だったことが、まあ、誰でも分かります。人類がどれほど科学的に、経済的に、社会的に、政治的に、知識的に発展したとしても、人間は心の暗闇をなかなか脱ぎ去ることはできないという事実に痛いほど直面しています。何千年もの人類の歴史を見て確実に言えるのは、人間は常に衝突し、破壊し合い、傷つけ合うことということが分かります。人間は罪という病気にとらわれているんですね。BMI 高めではありません。肺がんです。ステージ4です。個人的にも、まあ、なかなか脱げ捨てることができない自分の心の暗闇、そして愛する人の心の暗闇もあります。自分にとって不健全なことですけれども、自分を傷つけたり破壊したり、まあ、比喩ですけれども、自分の首を絞めるようなことをしてしまっています。自分がどれほど相手を愛したとしても、自分のことに無我夢中になって相手を傷つけてしまうことも私たちは分かります。何回注意されてもなかなかやめられない愛のない言葉や行動、周りの人に「助けて、苦しい」と言っても、愛する人や信頼している人が寄り添ってくれない時、悪気はないとしても自分にとってそれがどれほど痛いことなのかが分かってもらえず、周りの人がよくするある行動、ある言葉、ある態度によって私たちは深く裏切られたと感じます。日々の生活の中で私たち人間の罪によって自分自身も周りの人も傷つけたり傷ついたりすることは多々あるかと思います。そして聖書では罪とはただの病気ではなく、私たちの意図的な行いでもあると書いてあります。私たちに責任があります。ですから神様に敵対することと、トラナビトに害を与えることに対して裁きがあるんです。例えば、先ほど言いましたけれども、4800億円の膨大な借金を背負ったとしたら、ごめんなさい、私病気なんですって言ったとしても、ごめんなさい、私忙しいですとか、どういう言い訳を言ったとしても、どういう状況なのか、それを説明しても、借金額は変わんないです。返さないといけない義務も変わんないです。回避することはできません。そして残念ながら、神様と隣人に対する借金や負い目は、私たちにはもはや返すことができない額なので、罪は絶望的かつ致命的な問題にいるのです。ですから、クリスマスの処女降誕という信じがたい奇跡は、私たちの罪という問題の深刻さを表しているんですよ。私たちの罪の深刻さ、根深さがよく理解できれば、経済、政治、科学、AI、自己啓発本、そういうようなものを で、解決はできないっていうのは分かると思います。私たちの負い目に対する裁きに対して、奇跡のような解決が必要である。そういうふうに至ると思います。罪という致命的な心の病気について理解できたならば、処女降誕の奇跡をバカにするよりも、希望があるんだって思うかもしれません。壮大で決定的な解決がここにあると喜ぶかもしれません。ですから最後に、クリスマスの処女降誕は私たちの罪の償いのために、聖霊様が罪のない第二のアダムをマリアの胎に身ごもらせたという意味なんです。ちょっと難しいかもしれませんけれども、分かんなかったらぜひまた来てくださいということですね。まずはっきりさせたいのは、男と女が一つになり身ごもるという行為が罪の継承の手段ではないということは神学的に言えます。私たちがこの世の人間である限り、どのような手段で身ごもったとしても、私たちは罪を持ち続けます。身ごもる手段が問題なのではなく、人間の本質を変えなければ罪も変わらないという意味なんです。ですから聖書はこう書いてあります。彼がこのことを思い巡らしているところ、見よ、主の使いが夢に遭われていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのですと。ルカの福音書には、御使いは彼女に与えた聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますとも書いてあります。どういうことか。聖書では、聖霊様は神様のご意志を形にされる存在ですと。神様が例えば設計者であれば、現場監督みたいな、それが聖霊様なんですね。形にするんですね。ですから創世記一章の創造で、聖霊様は棒縛として何もない水の上を動かれ、全てを作り出されたように、何もなかったマリアの胎の上に臨み、いと高き方の力によって神の子を宿らせたっていう意味なんですね。ですからクリスマスの処女降誕は、聖霊様によって罪のない性別された新しい人間、新しいアダムが生まれたっていう、そういう意味なんです。要するに、処女降誕によって負い目もなく罪もない新しい人間がやっと現れたと。エデンの園の堕落以来、信じる者の罪をつながえつ償えることができる人が現れた。可能性がやっと与えられたということです。それは罪にとらわれた人を救うことができる人が初めて現れたという意味なんですね。神様が用意された唯一無二の救いの手段です。イエス様は地上での30数年間の生涯において律法を完全に守り通し、私たちに代わる良い行い、義を蓄えてくださいました。4800億円以上の蓄えをしました。そしてイエス様が十字架の上でご自身の命を捧げてくださったゆえに、神様と隣人に対する私たちの借金、または負い目を全部完済されました。聖書にはこう書かれています。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。その債務証をイエス、十字架でビリビリビリって終わりましたって、そういう歴史的な事実を私たちは信じています。クリスマスの処女降誕は、クリスチャンが信じる真理の中でもスキャンダルスで都合の悪い超自然的な歴史的事実です。しかし、クリスマスの処女降誕という信じがたい奇跡は、私たちの罪という問題の深刻さを表しています。そして感謝なことに、新しいアダムが宿られたことによって、深刻かつ致命的な問題に値する壮大で決定的な解決策が与えられました。神様が救うような救いようのない私たちに救いの手段が 与えてくださった、そういう日です。ですから私たちは感謝しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、このように私たちに救いの手段を与えてくださったことを心から感謝します。私たちはクリスマスの奇跡を見て、なんか必要な大げさだなと思うかもしれませんけれども、私たちは、自分たちの力で解決できる問題を持っていません。私たちはどうしようもない、もう治療法のない病気を持っていることを認めています。どうかそれを認め、このクリスマスの良い知らせを受け入れることができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。